今日の御言葉は創世記の22章です。まず創世記の22章1節から5節までをお読みします。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に合わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人をイサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言った。アーメン。アブラハムはこの場面において一度イサクを失いました。アブラハムに神様が命じられたことは非常に過酷な言葉ですね。あなたの愛する一人子イサクを私が示す、指し示す地に行って全焼の生贄として私に捧げなさい、言うんです。子供を全焼の生贄に捧げる。しかも神様はわざわざあなたの子、あなたの愛している一人子イサクとはっきりと言います。礼拝という場面においては、皆さん捧げ物が必要です。皆さんの愛する一人ごとまではいかなくても、皆さんの愛する一枚しか持っていない万札とか、まあ、そういうことまでちょっと話を落とすとあれなんですけども、とにかく礼拝においては捧げることが必要です。犠牲が伴います。それを嫌々ながら捧げればその先には進むことはできません。アブラハムは神様からこの言葉をいただいたとき、そのままその指し示す地に行かなくても、まあ、そういう自由もあったことでしょうね。後にずらし言うこともできたことかもしれません。でもアブラハムはそういう神様がいついつまでに行きなさいという、そのいついつまでというリミットをさえこの神様の命令にはない。でもアブラハムはいつ行ったか、翌朝早くです。そしてすぐに行った。私たちが神様に礼拝しに来ています。皆さんは何を捧げるでしょうか、礼拝という場面において。実はですね、昨晩、まあ、私メッセージの準備を、する時はだいたい行き詰まってですね、その手術の早朝まで、ずっと、まあ、準備をして結構時間がかかっているんですけど、昨日は特にそうでした。なかなか語るべき御言葉が示されない。で、夜中の3時頃になったら、まあ、河合さんと、まあ、他の姉妹たちがですね、食事の今日のための食事の整え、夜中の3時まで整えていて、でそれで河合さんは3時にここに来て、 それからこの今ここに生けてあるお花の準備を、まあ、するところだということでした。で、私もなかなかその今ここに置いて語るべき言葉がまだ与えられてないと、 打ち明けたらびっくりされまして、じゃあ祈りましょうということになって、で祈ったらですね、このアブラハムの場面が出てきました。正直蒼天礼拝で今ちょうど創世記のアブラハムの場面、まあ、今18章の方やって、もうじきこの22章に移るから、本当はあまり肉の心としてはやりたくないですよ。でもどうしてもこの場面が示された。私は1週間に10回この場所に立って御言葉のメッセージをしているから、そのうちの一つぐらい、まあ、ここで、ね、主日の礼拝の全く同じメッセージしていいじゃないかっていう向きもあるんですけど、何もそんな、ね、夜遅くまでそんな苦しまなくてもいいじゃないかって思うかもしれませんが、でもやっぱりですね、礼拝主の御前に整えるからにはやっぱり最善のものを整えたいという思いがあります。もちろん、その前に語ったメッセージを、語るべきだって示される時もあります。まあ、それは本当にその礼拝に来る人にとって必要な御言葉を語りなさいと示される時はそれを用います。でも基本やっぱり礼拝において語るメッセージはなんか手を抜くことができないんですよ。手を抜いてメッセージを整えようとしてもなんかそれが覆されたりとかですね、まあ、そうこうして、まあ、原稿を作ってはそれを破棄してっていう過程の方が実はまあ多いんですね。メッセージ準備の場面においては、とにかく礼拝の場面においては心を尽くすこと、霊と誠を尽くすことが求められています。主はアブラハムにモリアの地に行って、私が示す一つの山に行って自分の愛するイサクを捧げなさいと命じました。で、彼はですね、アブラハムはなんか映画とかあと絵とかを見ますと本当に悲痛な表情、苦痛に満ちた、まあ、叫び声、アブラハムの映画はいくつかあるんですけども、本当に神様のこの場面はむごいっていう言葉を叫んでるのを聞いたことがありますけれども、でも聖書を見ますとですね、そういった言葉は一切ないんですよ、ね、淡々と神様が、ね、前書の生贄としてイサク捧げなさい、2章の終わりで、3章ですね、翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけすぐに行くんですね。感情を込めている隙間さえない。アブラハムは主に口答えしたりつぶやいたりした記憶一切ないですね。ただ言われた通り本当に翌朝早く準備を整えて、しかも全焼にするための焚き木まで準備して、でそれでそのまま歩いていくんですね。その主が指し示すモリアの地へと彼らは向かっていくんです。6節から8節も読みます。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼はなんだイサクと答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えた。イサク、神が、ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。アメン。神様が言われたのはイサクを捧げなさいでした。アブラハムは気休めで神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだって言ったんでしょうか。いや、この五節を見るとどうも初めからアブラハムは神ご自身が備えてくださるんだってもう信じてそれを表明してるみたいですね。五節のアブラハムの言葉は、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい、私と子供とは あそこに行き礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると、ね、私と子供とは行って戻ってくるとここで表明してるんですよ。どういうことか。イサクが捧げなさいと神様に言われた、全焼の生贄として。だとしたらイサクは死んでしまう。だとしたらイサクも連れて戻ってくることはできないと考えるのが人間ですけれども、でもアブラハムは人を死者の中からも取り戻すことができるお方だと主を信頼したんです。ヘブル書に書いてあります。アブラハムは死者の中からイサクを取り戻すことができるお方だと信じていたですね。9節以降もちょっと読んでみましょうか。2人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を開けてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイイルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。アメン。私たちもですね、三日の道のりを経て主の山に登って、そして主の祭壇に身を横たえて、私自身を捧げますと言って御言葉の剣の前に服従するのであれば、主は私たちをその3日間の死から救い出して、そして本当に新しい命で、より良い贖われた命、買い取られた命、もはや世のものでなくなった命で生かし、祝福を与えてくださるんです。さあ、イサクさん、あなたの趣味は何ですか？
アメン。
アメン。
イエス様の名前によって死ぬことです。確かに聞きましたね。何もこれはイサクさんだけでなく、皆さん一人一人もですね、イエス様の名前によって死ぬことを趣味とするのであれば、ますます祝福を受けて、ますますですね、新しい命で生かされて、ますます得ていくんです。多くの富、多くの分取り、多くの祝福を。皆さんが主の山に登るとき、モリアの地に行くとき、皆さんがすなわち礼拝に来るときは何を期待して来るでしょうかね。主を求めて、主に捧げることを求めていく人は幸いです。よくですね、主の山に備えありというこの有名な御言葉、その備えが欲しくて、でそれで主のもとに来る人はいるんですけれども、多いですかね。多いですね。すいません、私は天性で働き人をしているので、どうもそういう人が少ないからですね、まあ、でも多いんですね。そういう備えが欲しい、私、主が備えてくださる何かをいただくために来てるのみたいな感じで、でもですね、優先順位があるんですよ。まず主の備えが得られるには、主の剣の前に 身を横たわえなくてはならないんです。そして主の御言葉の剣によって確かに刺されます。霊と魂が切り分けられます。痛みを覚えます。でもその後にですね、霊と魂が切り分けられた主の働ける状態、主にとって有用な状態へと私たちは作り変えられていくんですね。礼拝の順番、まず私たちの側が主の御前に身を横たえること、それがまずステップ1。そうしたら次に主の御言葉の剣が私たちを手術してくださいます。悪い部分を取り除いてくださいます。痛いかもしれません。でも主は御霊によって私たちに痛みを最小限にしてくださり、私たちがその耐えることのできない主に合わせるようなことをなさらないお方ですから、主は憐れみを持って私たちを痛くないように耐えられるようにその手術の執刀をしてくださり、そして私たちを癒し永遠の命を受けるにふさわしく作り変えてくださいます。そうすれば主が主の山に備えあり、主の祝福が備えられているんです。イエス様はおっしゃいました。何よりもまず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものに皆加えて与えられる。マタイ6章33節です。これらのものに加えて与えられるんです。私たちがなすべきはまず神の国と神の義とを求めること。私たちがまず求めるべきは世の富、世の祝福ではありません。私たちに与えられているその良き資産は主ご自身です。アブラハムにですね、主が現れた時、主はこういうふうに言われました。創世記15章の方ですね、創世記15章の一節、これらの出来事の主の言葉が幻のうちにアブラハムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。この時はまだ名前が与えられてなくて、アブラムという生まれながらの名前でしたけれども、その時主が言われたのはですね、恐れるなと、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。でこれ日本語の聖書ではあなたの受ける報いは大きいあるんですけども、でもここより直訳するとですね、私が飛び抜けて素晴らしいあなたの報いだということです、ね、だから主に従っていれば主が飛び抜けて素晴らしい富を与えてくださるということではないんですよ。主に従っていれば1億円の資産が与えられたか、そういう飛び抜けて素晴らしい祝福が与えられるという意味ではなく、原文そのものだとあなたの受ける報い、それは私だ、私そのものがあなたの受ける報いだ、私そのものが飛び抜けて素晴らしいあなたの報いだというのがこの原文です。1億円を与えられることと、その神様を報いとしていただくことと天秤にかけたら、1億円なんてもう屁じゃないです。主ご自身が皆さんの報いです。皆さん主を受けている、それがどれほど素晴らしいことであるのか、どうか理解する霊と知恵と力が与えられるようにと祈ります。どうかますます皆さんに与えられているお方がどれほど素晴らしい報いであるかを知ることができますように。イエス様の名前によって祝福します。まだ終わってませんよ。この主の山においては備えがあるんですけども、まず私たちが主の御前に身を横たえるべきです。 そうじゃないもの。主が備えてくださるものが欲しいの。でも主の山に行くのはちょっと3日もねきついからやめたいなとか、あるいは主の山に行ったとしても御言葉の剣の前に身を横たえるのはちょっと嫌だな、そういうふうにしてばっかりいる人は結局何も与えられないままなんですよ。なんか約束だけがあって、で自分が行わない、ただ年を取っていくばかり、そういう人も教会に多いですよ。教会に何年も通い続けているのに全く変わってない人はそうなっていきます。この天聖教会においてはそれを許しません。いろんな人がね、御言葉聞きなよ、賛美しなよ、祈りしなよ、ね、みんなで寄ってたからって言いますね。報いを受けるためです。祝福をいただくためです。もしそれでも悔い改めなくて、あくまでなんか主が与えてくださるなんか良いものばっかり求めているのであれば、それら全部に逃げられてしまいます、ね、二頭追うものは一頭を得ずということわざがありますね。真実です。世の富と神とを両方追うものは両方とも逃げられてしまうんですね。これは真実です。ただ私たちが追い求めるべきは神の国とその義、それだけを追い求めれば二頭を得るんです。ここだけちょっと世の法則と違いますね。神の国とその義を追い求めれば二つを得る。何を着ようか、何を飲もうか、何を食べようかだけを求めれば全て失う、ね、そっち側のウサギを追っちゃダメですよ。どうせ追うんだったら神の国とその義とを追い求めてください。そうすれば二つは得るんです。
ウサギが来ます。
ウサギがそうです、ウサギの方が来るんですね。ウサギがね、一緒ってやってきますね、むしろそうです。このですね、アブラハムが捧げたモリアの地、このモリアというヘブライ語は主が備える地、主が現れてくださる土地だ、そういう意味がこのモリアという意味です。このモリアの山はですね、後の時代にも聖書に現れます。ここはですね、後の時代エルサレム神殿が建った場所です。ソロモンの時代にこのイサクを捧げたところに神殿が建ったと言われております。モリアの山は礼拝する場所、捧げるところ、犠牲を捧げるところであり、また自分自身、魂と霊とが切り裂かれる場所です。礼拝の場所は捧げるところであり、また御言葉の剣の前に身を横たえるところです。で、後の時代に出てくるのを、第一歴代史ですね、第一歴代史の21章です。ここでですね、ダビデが登場する、そういう時代です。まず21章の1節から7節までをお読みします。ここにサタンがイスラエルに逆らって立ち、ダビデを誘い込んでイスラエルの人口を数えさせた。ダビデはヨアブと民の司たちに言った。さあ、ベールシバからダンに至るまでのイスラエルを数えなさい。そしてその人数を私に報告して知らせてほしい。するとヨアブは言った。主は見た目を今より100倍も増してくださいますように。王様、彼らは皆我が君のもの、そのしもべではないのでしょうか。なぜ我が君はこんなことを要求なさるのですか。なぜイスラエルに対し罪があるものとなられるのですか。王はヨアブを説き伏せた。そこでヨアブは出て行ってイスラエルをあまねき行き巡り、エルサレムに帰ってきた。そしてヨアブは民の登録人数をダビデに報告した。全イスラエルには剣を使う者が110万、ユダには剣を使う者が47万人であった。彼はレビとベニヤミンとその中に登録しなかった。ヨアブは王の命令を忌み嫌ったからである。 この命令で王は神の御心を損なった。神はイスラエルを撃たれた。ここでダビデは数えています。人数が知りたいと。金曜の礼拝で、ね、メネメネテケルウパルシンの話をしましたね。数える、主から離れて数えることは良くないことです。ただ数を数えるということそのものは罪ではありませんよ。もちろんかつてですね、民数記によって神様はモーセにイスラエルの人数を数えなさいと命令されましたし、またアブラハムにも、ね、星を数えてみなさい、数えてみれるもんなら数えてみよう、あなたの子孫はこのようになる、そういうふうに命じられました。数えることそのものは悪いんではなく、むしろその心を、神様がいかに恵んで祝福してくださって、そしてこんなに多く恵みを施してくださったということを、それを忘れて、あたかもですね、その祝福、その数の多さをあたかも自分のおかげのような、自分の所有物のようにして数えること、ね、主の栄光泥棒ですね、主の祝福泥棒ですから、主が備えてくださったものを、それをあたかも自分の何か、誇り、自分のおかげみたいな感じで数えることは、それは良くないことです。ネブカデネザル王もかつてバビロンが繁栄して、そして栄華を極めたのを王が屋上の宮殿から眺めて、これが全てバビロンの栄華は私が成したからだって、そういうふうに栄光を数えたから、神様がくださった権威、神様がくださった栄光を軽んじて自分のものとしてしまったから、だから彼は引きずり落とされ、野の四ついに濡れて7年の間獣のように草を食べて、髪の伸び放題、獣のようになってしまったんです。しかしこのネブカデネザル王はですね、その7年の終わりに悔い改めました。そして天の神を、主を褒めたたえた、賛美した。彼は悟ったんです。すべて王に権威を与え、また王を引きずり下ろすのもすべて天の父なる神様の主権のもとであると悟って、そして賛美した。そしたら彼は引き戻されたんですね、元の地位に。ところがこのネブカデネザル王の息子ベルシャツァルは、その天の父なる神様を軽んじた。イスラエル神殿の聖なる器具を自分の欲望のために使って、ね、主が与えてくださった権威を軽んじ、もう自分のおかげだって言って、そして軽んじた。その結果、彼はその夜のうちに撃たれて死んでしまいました。数えられた、数えられた、計られた、足りない、引き裂かれた。このメネメネテケルウーパルシンの言葉が彼に望んでしまったわけです。私たちもですね、もし自分の所有として数えるのであれば、このベルシャツァル王のようにやがて引き裂かれてしまいますけれども、しかし主から与えられた恵みを、主に栄光を返すのであれば、このネブカデネザル王のように主に栄光を返すのであれば、主は繁栄を取り戻してくださいます。神様が与えてくださった祝福であるのに、ダビデは自分のものにしてしまって、そして自分勝手に振る舞える、自分の号令一つで進み、号令一つで止まるんだと、そういうふうに数えてしまったから、だからダビデの前にもこの剣が現れたんです。主の剣が、ベオルの子バラムも主の剣が現れました。彼も神様の御心があらかじめ示されて、そしてそれを知っていたのに、でもそれに歩まなかったから、あなたが私と共に来てくだされば、この富とあの栄誉とこっちの冠、全部あなたのものですって、それを示されて、このベオルの子バラムはそれを数えて 欲に引きずり出されて、そして行ってしまったんです。でそれで主の剣が彼の前に立ちふさがったんです。イスカリオテユダはどうでしたかね。生徒の捧げ物を根積もりしました。あの行為は300でないだ、ね、数えたんですね。彼は自分で計算し打算するその自分の歩みをやめなかった結果、彼は真っ逆さまにその主の交わりから落ちて、内臓を腹綿を飛び散らせて悲惨な死に方を死にました。イエスは最後の最後まで友よと言ったのに、でもそれでも彼はあくまで自分の考えに固執して自分の美学に突き進んでいって、そして自ら自害してしまった。私たちは全て主の御前に自分を下ろさなくてはなりません。主の御前に自分を下ろさない道は、行く先は滅びでしかありません。自分の思いはまず主の御言葉の前に下ろして、主の御前に横たえて、そして主に取り扱っていただくべきです。肉の欲望に見入られて誘惑されて、そしてそれを我が物のにしようと数えて言ってしまう、御言葉を乗り越えていこうとする者には、あくまで主の剣が、主の御言葉が剣となって皆さんを追っていきます。ダビデは、ね、ヨアブの、ね、静止中言がありましたね。でもその中言を乗り越えて強引に数えに行ってしまったため、主の御心を損ないました。ヨシアもそうですね。主の使いが剣を持って現れましたね。ヨシア、あなたは敵か味方かと主の軍の将に聞いたんですけども、主の軍の将は、いや、私は主の軍の将として今ここに来たのだと。ヨシアは正しい対応をしました。まず履物を脱いで、その前にひれ伏して、主はこのしもべに何を教えてくださるのですかと、ね、主はこのしもべに主従関係を明確にしました。ひざまずいて、皆さんも主従関係をまず明確にするべきです。御言葉の前に、主の前に皆さんは身を横たえるべきです。ダビデがですね、この罪を犯したとき、主はダビデに迫りました。11節、ガドはダビデのもとに行き彼に言った。主はこう仰せられる、受け入れよ。3年間の飢饉か、3ヶ月間あなたがアダの前で取り去られ、あなたに敵の剣が追い迫ることか、あるいは3日間主の剣、疫病がこの地に及び、主の使いがイスラエルの国中を荒らすことか。今私を使わされた方に何と答えたらよいかを決めてください。ダビデはガドに言った。それは私には非常につらいことです。私を主の手に陥らせてください。主の憐れみは深いからです。人の手には陥れたくありません。アメン。神様は3年間の、ね、自然からの剣、飢饉、あるいは3ヶ月間の敵の、要するに人間の剣、あるいは3日間の主の剣、疫病、その中でダビデは主の剣を選びました。私を主の手に陥らせてください。3日間主の剣の前に身を横たえることを選びますとダビデは選んだわけです。すると主はですね、イスラエルに疫病を下されて、イスラエルのうち7万人もの人が倒れました、ね、ダビデが罪を犯したのにイスラエルの人たち7万人が倒れたんです。主は正しいものを疫病で滅ぼすお方でしょうか。 創世記の学びをしているとですね、どうもそう思えません。主はソドムに対して、もしソドムに50人の義人がいたら、その50人のためにソドムを滅ぼさない、で40人、いや10人でも、たとえソドムに10人の義人がいたとしたらソドムを滅ぼさないと主は言われました。まあ、これは明日の朝の争点なんですけども、結局ソドムには10人もいなかった。そして義人ロトの一家だけを走って逃げさせて、そうしてソドム全体を滅ぼされた。主は義人がいればそのものを悪人と共に滅ぼすようなお方ではありません。この滅ぼされた7万人にはおそらくそれなりのなんか滅ぼされるわけがあったのでしょうと思います。神さんは主の御使いが命じて、そして災いを下すことを思い直されて、そしてもう十分だ、あなたの手を引けと主の使いに言いました。主の使いはエブス人オルナンの内場の傍りに立っていたとあります。このエブス人オルナンの内場、この場所こそがですね、アブラハムがイサクを捧げた場所、そしてその後には神殿が建った場所だと言われています。16節以降、21節までお願いします。ダビデは目を上げた時、主の使いが抜き身の剣を手に持ち、それをエルサレムの上に差し伸べて地と天との間に立っているのを見た。ダビデと長老たちは荒布で身を覆いひれ伏した。ダビデは神に言った。民を数えよと命じたのは私ではありませんか。罪を犯したのは、甚だしい悪を行ったのはこの私です。この羊の群れが一体何をしたというのでしょう。我が神主よ、どうかあなたの御手を私と私の一家に下してください。あなたの民は疫病に渡さないでください。すると主の使いはガドにダビデに言うようにと言った。ダビデは登って行って、エブス人オルナンの内場に主のために祭壇を築かなければならない。そこでダビデはガドニが主の御名によって語った言葉に従って登っていった。ここでですね、エブス人オルナンの内場と主は指定されます。オルナンという人からエブス人です。エブス人といえば、あの滅ぼされるべきカナン人のうちの、仲間の一人ですね。あのカナン人、ヒビ人、エブス人、ペリジ人とかね、その中にうちの一人にエブス人います。ね、真っ先に滅ぼされるべきエブス人なんですけど、でもなぜかこのオルナンは生きながらえていて、そして主の使いが自分の畑のところにいるんですよ。19節から20節ですね。オルナンが振り返ると御使いが見えた。彼と共にいた彼の4人の子は身を隠し、オルナンは小麦の打穀をしていた。ねえ、オルナン、息子たち4人は御使いが怖くて身を隠したんですけど、彼は恐れずに小麦の打穀を続けていたんです。小麦を粉々に砕くということ、主に捧げられるべきは砕かれた魂、悔いた心です。オルナンはもうすでに主の御前に全てを捧げる準備は整っておりました。オルナンがこの時恐れなかったのは、もしかしたらもう主に全て捧げる心の準備が整っていたのかもしれない。主が剣を抜いて、そして人々は大勢倒れているのを彼は見た。あの御使いが今災いを下しているのだな。もし自分もその災いに降りかかるにふさわしいものであれば、その災いに倒れて死のう。ただ私は自分の畑においてこの打穀、自分の小麦を砕くことは続けていようと。 そうして小麦を砕いていたところ、主はこのエブス人オルナを指名しました。この内場に行ってそこで祭壇を築いてそこで礼拝を捧げようと。私たちも主の御前に、もし主がですね災いを下しているのを見たのであれば、もし私たちがですねその災いに死ぬよって死ぬのであれば、まあ、主の手にかかって死ぬのもまた良いでしょう。主が生かしてくださるのであれば生きるだけです。私たちが主の御手のうちにあるのであれば、私たちは何も恐れることはありません。主がもういいよこの人生終えて私の元に来なさいという時は、その時行くに限ります。ただ私たちは日々自分自身を砕くこと、主の御前に自我を砕いて、そして主の御前に、主の御言葉の剣の前に身を横たえていれば、この世においてもかの世においても神の国とその義、それだけでなく世のものも全て与えられる人生を送ることができるわけです。この時、ね、オルナンとダビデのやり取りが一見に値します。21節から、ダビデがオルナンのもとに行くと、オルナンは目を留めてダビデを見、内場から出てきて地にひれ伏してダビデに礼をした。そこでダビデはオルナンに言った。私に内場の辞書をください。そこに主のために祭壇を建てたいのです。十分な金額でそれを私にください。神罰が民に及ばないようになるためです。オルナはダビデに言った。王様、どうぞおとりになってお気に召すようになさってください。ご覧ください、私は全焼の生贄のための牛、焚き木にできる打穀機、穀物の捧げ物のための小麦を差し上げます。すべてを差し上げます。しかしダビデ王はオルナに言った。いいえ、私はどうしても十分な金額を払って買いたいのです。あなたのものを主に捧げるわけにはいきません。費用もかけずに全焼の生贄を捧げたくないのです。そしてダビデはその辞書代として金のシェケルで重さ600シェケルに当たるものをオルナンに与えた。こうしてダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の生贄と和解の生贄とを捧げて主に呼ばわった。すると主は全焼の生贄の祭壇の上に天から火を下し、彼に答えられた。主が御使いに命じられたので、御使いは剣を鞘に収めた。アーメン。こうしてですね、ダビデ自身が自分の財布を痛めてその捧げ物をした。だから主は天から火を下して、もうその捧げ物は受け取ったと火を持って答えたんです。そうしてその災いの剣は収められました。礼拝の場面においてね、他人の財布で捧げ物をしようなんて考えはしなくていいです。自分の懐を痛めてこそ主はその痛めた分を受け取ってくださるんです。ダビデはここで自らのお金を持ってこのオルナンの辞書を買い取って、そしてそこで祭壇を築き、そして主に捧げ物をしたから、だから受け取られました。このモリアの山、主が現れたこの山、ダビデはこの場所こそ神である主の宮であると、この場所こそ神殿が建てられるべき場所だと言いました。22章の一節、ダビデは言った。これこそ神である主の宮だ。これこそイスラエルの全焼の生贄の祭壇だ。 そしてダビデの後の時代に神殿が建って、イスラエルの民はこの場所で生贄を捧げたり、主に呼ばわったり、また主の御前に全焼の生贄を捧げたりするようになっていきます。この山において主はアブラハムの時代がアブラハムに現れ、イサクも捧げられ、御言葉の剣の前にアブラハムもイサクも服従しました。ダビデも主の御言葉の剣の前に自らを服従し、そして災いが収められました。そしてソロモン以降の時代もイスラエルの民はこの場所において捧げ物をするようになっていきました。それがモリアの地です。主が定めた地。礼拝とは自分勝手なものを捧げる場ではありません。自分なりの方法ね、私神様に祈ってるじゃん、俺の方法で礼拝捧げてるじゃん、なんでそれじゃいけないの。いや、それではいけないんです。主の方法で礼拝は執り行われるべきです。そして御言葉の剣の前に身を横たえること、これも必要です。皆さんのモリアにおいて皆さんは主の御前に何を捧げるでしょうか。御言葉の剣に身を横たえて、そして主にあって手術を、御言葉の剣で手術をしてもらうのであれば、3日の後に皆さんは生き返らされて永遠の命で祝福を得るようになります。どうかこのアブラハムが行ったように、皆さんの大切なものを捧げて、そしてさらに得る皆さんでありますように、イサクのように剣の前に身を横たえて、そして新しい命を得て、そして一生すべてが楽に祝福に満たされる皆さんでありますように、またアブラハムのように、ダビデのように皆さん自身のおごり高ぶりが主の剣の前に伏せて切り取っていただいて、そして3日の後に皆さん自身の捧げ物が受け入れられて、そうしてさらに繁栄していき、神殿を建てる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、どうかこのアブラハムの祝福、イサクの祝福、ダビデの祝福が今この御言葉を聞いた生徒たちの上に臨みますように、この生徒たちが御言葉の剣の前にひれ伏し、自らを差し出し、そして御言葉の剣に取り扱っていただいて、新しい命を得て、しぼむことのない祝福をいただくこの生徒たちでありますように、生徒たち一人一人が彼らにとってのモリアの地、主が現れる地、主が定められた場所に行って礼拝を捧げ、そして正しい礼拝によってより祝福に満ちた人生となりますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。